1、市民公開講座、見えない醜い中でのスポーツ、その1。6月29日に東京千代田区の東京国際フォーラムで、第33回日本白内障屈折矯正手術学会による市民公開講座が開かれました。今年は見えない醜い中でのスポーツをテーマに、視覚障害者スポーツを理解し応援しようということで、3名の講師の先生がお話しされています。この市民公開講座の模様を2回にわたりお届けしてまいります。今月号では河合純一さんによる夢への努力は今しかないをお届けします。
河合純一様はですね、パラリンピック競泳の金メダリストです。で、今現在日本パラリンピアンズ協会の会長をしていらっしゃいます。リオのパラリンピックでは、聖火ランナーを務められております。それからパラリンピックの殿堂入り、これは日本人初の方ですね。ですからもう、パラリンピックの顔と言ってもいい、方だと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、河合純一と言います。よろしくお願いします。私今ご紹介いただいた日本パラリンピアンズ協会というところで、会長もしてるんですけれども、日頃はですね、日本スポーツ振興センターというところで、今仕事をしています。こちらで、今ハイパフォーマンス戦略部というところで、各いわゆる競技団体の支援、あるいは選手たちの支援とかっていうものを、総合的に行うような部署になりますけれども、そちらで仕事を、日常的にはしてるんですが、時々こうやって皆さんにお話する機会があったりとか、大学で事業を持つこともあると、そんな日々を送っております。で、本日は夢を追いかけてという形でお話をさせていただこうと思いますので、限りある時間ですがお付き合いいただければなと思います。生まれつき弱視だったんですよね。で、それが15歳の中学生の頃に、見えていた右目の 0.1 の視力も見えなくなりまして、高校から東京の筑波大学附属盲学校というですね、そちらで3年間勉強して、その後早稲田大学教育学部に進み、教員になる。では、その17歳で初めて行ったそのですね、盲学校の高校2年のパラリンピックバルセロナの時の話になります。で、この時ですね、本当にバルセロナ、海外初めて行きました。17歳で、当時、障害のある方々の水泳大会というのはですね、非常に寂しい雰囲気だったんですよ。今の2020年が決まった雰囲気とは全く別人ですので、それがこのバルセロナに行ってみたら、それこそオリンピックと同じプールでやられていたし、当然開会式も同じ競技場を更新して、で、観客がすごくたくさんいて、で、そういう声援の中で競技ができるっていう、喜びがあったということです。これが正直驚きました。で、驚くと同時に、テレビでも放送され、新聞でも当時、そのスペイン国内では流れているのを感じたときに、なんで日本はそうじゃないんだろうって思ったんですよ。この時銀メダル2個、銅メダル3個取ったわけですけど、そういう時代だったってことです。この年実はバルセロナからオリンピックは報奨金が出るわけですけど、パラリンピックは当分出ませんので、私の21個のうち19個は報奨金がないままで過ぎていくっていうことなんですけれども、そこを言ってもしょうがないんですが、そんな時代があったと。で、ですので本当に驚いたというか、そういう大会が日本でも実現できたらいいなっていう気持ちが率直に素直に思ったっていうことですね。それを思ったのが多分今も活動をし、2020年の成功に向けて、今さまざまな立場ですけれども活動している、原動力になってるんじゃないかなというふうにはこれは、思っているところです。とはいえ、銀と銅でしたけれども非常に、悔しい、思いをしましたので、そういう中で、バルセロナあるいはパラリンピックっていうところに忘れ物をしてきたという、そういう認識で自分の中でいたので、この忘れ物を取りに行くために次に頑張ろうということで、頑張った次の4年間があるという形になります。で、将来教師になりたいということもありましたので、早稲田大学にその後入学をするわけですけれども、 で、この大学に入学した直後、まあ、水泳部で練習をすぐ始めたかというと、実はそうではなくて、まあ、なかなか勉学とか、通学とか、まあ、やっぱりなかなか大変なところがあって、慣れない中で、まあ、独自にまあ練習をしたりとか、サークルの中でやっていた時期があるわけですけれども、まあ、その大学1年生の秋にですね、世界選手権があって、で、この1994年のマルタ島っていう、まあ、またこれもマニアックなところだったんですけれども、あった世界選手権で、まあ、優勝することができたと。で、この新聞が、まあ、取り上げてもらったんですけど、これは。でも、なぜ取り上げられたかというと、帰ってきてからですね、帰国して、まあ、1週間、10日間ぐらいの試合だったので、授業をまあ、1、2回休んだわけですよね。早稲田大学の水泳部の部長の先生だったんですよ。まあ、偶然というか、まあ、それもあって取ってはいたんですけど、で、まあ、欠席してたので、ご挨拶に行って、すいませんでした、こういう事情で、欠席しましたっていうのを言いに行ったんですよね。で、結果どうだったんだって言うから、金メダルを3つ取りましたみたいな話をしたんですよ。そしたらすごい驚かれて、なんで金メダル取ったのにとか、世界一になった君が何の報道もされてないんだって僕に聞くわけですよ。そんなのマスコミに聞いてくれって思いますよね、本当で、まあ、そう思うんですけど、まあ、そういう状況があって、で、じゃあそれは私が言えば、なりまず言って、ちょっとじゃあな記事になるかどうか話をしようみたいな話からできた記事なんですね、実は。で、これが記事になりました。で、まあ、それと、まあ、時を同じくした頃に、だから、水泳部の部長先生が、だったら、アトランタ目指して頑張るなら、本気でやる気があれば、水泳部の門を叩いて、行ってこいと言ってくれて、まあ、入部するっていう流れになるわけです。で、その大学3年の時に、まあ、迎えたこのアトランタではですね、やっぱり悔しい思いをした中で、しっかりと練習にも取り組みました。1日1万メートルは泳いでいました。一番多い日は2万メートルが泳いだ日がやっぱりありましたと。で、やっぱりそれはなぜかというと、オリンピックに出たい、あるいはオリンピックでメダルを取ろうと思っている選手たちが、それだけ練習をしている日々を隣でとか一緒に練習をしていたときに、パラリンピックでメダル、あ、いや、金メダルを取りたいと思ってたわけですよね、この時。銀メダル、銅メダル、悔しかったが金メダルを取りたいという、私が、やっぱりオリンピックでメダルを目指している選手と同じ練習をやることは当たり前だと思う感覚というか、まあ、そういう環境に置いてもらえたのが大きかったなと思っているということです。で、まあ、そんな中で、まあ、頑張って練習した成果も出てですね、まあ、なんとか、このアトランタでも、金メダルを取ることが、まあ、できたということになります。まあ、初めて取った時は本当に嬉しかったんですよね。世界一自分が幸せでハッピーな人間だと思っていたんですが、先ほどのようにですね、表彰台の頂点に立ってみてですね、てっぺんに立って思ったことは、自分が一番幸せだとか、嬉しいんだ、っていう気持ちよりも、お世話になったその大学の水泳部の先輩や監督や、両親や、いろんな方々にお世話になった日々であり、金メダルを取って一番に感じたことは感謝の気持ちっていうのが素直なところです。で、まあ、そんな中で、早稲田を卒業後ですね、することができまして、まあ、めでたくというか、教師になるという夢も実現することができましたと。まあ、水泳部でも指導しながらですね、いましたと。で、その後、まあ、次指導にどうするかなって、まあ、正直悩んでたんですけれども、まあ、実際には子供からの、まあ、一声っていうんですかね、先生、指導に行かないのっていう、まあ、ことを言われてですね、やっぱり夢を目指す、叶えるためにとか、目標を達成するっていうのを、なんか、口で言うよりも、なんか、自分が体現できる、まあ、千載一遇のチャンスを自分には持ってんじゃないかと思ってですね、まあ、チャレンジすることを決めたということで、教員をしながら、シドニーのパラリンピックを目指しまして、まあ、この時ですけども、50メートル自由形で、連覇と、まあ、教師として臨んだわけですけれども、頑張ることができたかなと思っています。あとは、まあ、世界新記録をね、リレーで、当時の方で達成することができたことと、まあ、日本選手団全体で主将を任せていただいたり、水泳チームのキャプテンをするなど、まあ、そういう意味でも、いろんないい経験をして、やっぱり、他の競技の方に目を向けたりとか、まあ、そういう、きっかけをもらったんじゃないかなというふうには思っていますと。はい。で、続いて、まあ、2004年に向けて、アテネに向けてどうしようといろいろ考えて、まあ、教員やっていたわけですけれども、 大学院への進学を考えました。まあ、将来、教員養成を実はしたいなと思ってたんですよね。若い学生に教師としての心得も含めて伝えていくような仕事が将来したいなと思った時に、まあ、やっぱり修士は取っといた方がいいだろうと思ってたので、まあ、教育学研究科に進学を決めるんですけれども、まあ、そこで研究と練習の両立っていう形で、まあ、考えようと思ったのがあります。まあ、そんな成果もあって、まあ、3大会連続で、まあ、金メダルを取ることができて、まあ3連覇を達成することができたという形になります。正直、まあ、20代負けなしで終わりましたから、まあ、満足してたところもあったんですが、とはいえなかなか変わらない時代ですね。パラリンピックの報道は増えないし、どうしようというふうに思ってました。で、北京が近づいてくる中でやっぱりもう一度目指そうと思ったのは、やっぱり選手でないとマイクが向けられないパラリンピックの実情があったということです。まあ、今みたいにですね、もう私今引退してますけど、いろんなところで話す機会がありますが、まあ、取材も来ないし、という状況があったと。で、当時実は2016年の、まあ、招致活動を始めていた時です。でも2008年の頃はまだですね、招致活動やってたんですけど、東京オリンピック招致活動だったんですよ。パラリンピックって言葉入れてくれなかった。何度も言ったんですよ。言ったけど当時入れてもらえなかった。なぜかって、オリンピックっていう言葉の中にパラリンピックっていう考え方含まれるとかって偉そうに言ってたんですけど、全然含んでもいなかったわけですよね。だからそういうのがすごく悔しかった時代がありますと。で、まあ、そういうのも言うには自分が選手でいることが一番だと思って、まあ、そのためにも結果を出さなきゃと思って練習をしたのが、まあ、2008年だったかなというふうに思います。まあ、なんとか踏みとどまって銀メダルと、まあ、銅メダルを取ることができて、まあ、金メダルは取れなかったですけれども、まあ、でも改めてその時も思いましたけど、4連覇に挑戦できている立場としてスタート台に立てたのは、まあ、その8レーンまであるわけですよね。1レーンから、ね、私一人だっていう誇りは持って泳いだっていうことですよね。だからそういうやっぱりいろんな条件ってあるんですけれども、どういうふうにその境遇を自分なりに消化するかとか受け止めるかってことは本当に重要なんだろうなと今でも思っているところになりますと。はい。で、その後、まあ、ロンドン大会にも、まあ、なんとか出場しまして、まあ、そこで一応引退にはなるんですけれども、6大会連続で出場と。まあ、このようにですね、私自身が、まあ、水泳を続けてくる、現役でやってくる中でですね、やっぱり、見えないからとか、見えないからできないとかってなくて、やっぱりもう練習するしかないんです、早くなるには。で、どうやって練習すればいいか。例えばですけれども、工夫なんですよ、本当に。あるいは、協力だったりとか。やっぱり考え方を変えることだったりとか。で、それは本当に、なんて言うんでしょうね。一人ではでききれないこともたくさんあるし、でも一人で頑張らなきゃいけないところもあるっていう、まあ当たり前のことだったんじゃないかなと今振り返ると思っているところです。まあでもそういう経験があったので、今もお伝えをしながら、2020年に向けてですね、今取り組んでいるということで、最後に少しだけ東京のお話をしておこうと思います。2020年の東京パラリンピック、もうあと実はオリンピックまでももうだいぶ減ってますが、パラリンピックも開会式が2020年8月25日なんですが、もう800日切ってます。で、この大会そもそも招致した時のビジョン何だったかって、ここにある通りですけれども、スポーツには世界と未来を変える力があるっていうふうに我々は信じてるってことです。で、そういった64年の大会の、まあ、レガシーっていうもので、2020年は世界を変えていくんだと。で、史上最もイノベーティブでポジティブな、そんなイメージをですね、世界に発信していく大会をやろうっていうことが、まあ、我々が思い描いている方向性だということになっています。ですから、まあ、新しいさまざまなことに取り組むと同時に、その中ですね、全員が自己ベスト、多様性と調和、未来への継承って、この3つのコンセプトを掲げて今取り組んでいるところでして、もちろんこの全員が自己ベストの全員の一部にアスリートがいるわけです、ね、アスリートは結果あるいはパフォーマンスでベストを尽くす。で、我々今裏方のサポートするスタッフも自己ベストを尽くして最高の大会を作るように頑張ろうっていうことですよね。そして観客の人たちやボランティアの皆さんにも自己ベストを尽くしてもらうことで素晴らしい大会を作り上げようっていう、こういうコンセプトがある。そして多様性と調和、障害のあるなし、年齢、男性女性、さまざまなですね、違いを受け止めて生きていく、こういう共生社会を作ろうじゃないかっていうことを言っています。で、これは本当に単なるね、共に生きるという共生社会ではなくて、お互いの良さを生かし合える、共に生かし合える 共生社会っていうのを目指すべきだっていうふうに私は思っていて、そのためのさまざまな取り組みを今しているところかなと。でそれはあくまで、その一過性のあと2年後にピークを迎えるべきものではなくて、2年後がスタートラインだと思えるぐらい今から努力していこうじゃないかっていうのが、この未来への継承という部分に関わっているんじゃないかというふうに認識をしております。まあ、こういう大会の方向性を皆さんと共有をしながら今進めておりますと。でさらにそれをまあ具現化したものの一つとして、大会のエンブレムというものがあります。まあ、このエンブレムね、まあちょっと地味だとかいろんな声があると思うんですけど、作った作者の所さんという方にお話を聞いたところになりますけれども、改めてこれはね、オリンピックとパラリンピックと、同じ四角形、ね、これ3種類の四角形を15枚ずつ、ね、のパネルトータル45枚を組み合わせて作られている図柄になると。これ同じだから、表面積一緒ってことです。ですからオリンピックをバラバラって崩して組み替えるとパラリンピックのができるっていう、そういうものになってるってことです。そしてオリンピックの、エンブレムがあの夏を表しているように、ちょうど7月24日からですからね。でそれがちょうど終わっていく9月の6日にパラリンピックが最後終わる、この1ヶ月半約2ヶ月の期間を表して、季節感とかこういった時間の移り変わりも表せるようなエンブレム構成にしたりと、やはりつながっていくっていう、こういうコンセプト、そして視覚に障害のある方にもこの形が触って分かりやすいシンプルな作りにすることなどを心がけて、まあ、こういったものになったと言われています。まさに大会のエンブレムらしい、そのビジョンに沿ったですね、つながっていく多様性と調和をしっかりとエンブレムの中にも込めていただけているなということを感じているところです。まあ、2020年っていう大会がですね、本当に、多くの人たちにとって、きっかけとなって変わっていってほしいなと強く思っております。東京大会はですね、史上初めて、オリンピックとパラリンピックをですね同時に開催する都市なんです。東京はね、パリとかロサンゼルスが24年とか28年にあります。オリンピックは複数やってるんですけど、パラリンピックは初開催なんです。パラリンピックを64年にも開催している日本ね、そこを応援してきていただいた皇族の方々含めて、やはり日本の東京っていうところがですね、世界に、すごく注目される要因の一つは今パラリンピックと言っても過言ではありません。成熟した日本において、オリンピックの成功はパラリンピックの成功なくしてありえないっていうのが、今国のトップの皆さんもおっしゃる、キーワードだと思っております。まあ、そういう意味でですね、皆さんとともに素晴らしい大会にすべくですね、頑張っていこうと思いますので、まあ、とりわけ、今日は視覚障害に関わる方々が多いと思いますので、視覚障害の選手たちすごくいろんな競技で活躍してますので、ぜひ2020年に向けて、まあ、それ以外にもいろんな大会やっておりますので、ぜひ、会場にも応援に行っていただければなと。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お問い合わせ先のご案内です。講演内容に関するお問い合わせは、JSCRS 総会事業部までお願いいたします。電話は 03-5226-7751 番になります。E メールでのお問い合わせは、すべて小文字で、jscrs2018tokyo@jscrs.jp までご連絡ください。